どうも、サンドウィッチマン伊達です。
富澤です。
始まりました、サンドウィッチマン、トーク魂でございます。
始まった。
さあ、今日もゲストさんいらっしゃいます。はい、我々と同居、仙台出身のですね、ミュージシャンでございます。さらには宮城絆大使も、共にね、我々と共に務めております、清隆さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お互いに存在は知りつつも、はい、なかなかこう会うきっかけがなくてね、
そうですね、
今日実、まあ、先週からね、はい、こう初対面なわけですよ、初めて会って、
はい、高校も隣
仙台二高ですよ、清隆さんは。
我々
は
仙台商業、
ね、仙台商業、ね、今はもう本当に仙台商業は建物は取り壊されて、なぜか駐車場
になった。それ何なんですか、あれ。
ちょっと切なかったですね、なんか。ね、隣でね、なんか良かったのに。
そうそう。うん、せいせいしたでしょ。
いや、ね、なんでそんなこう嫌なやつ、二高嫌なやつみたいな。
もう二高生はね、選手生は必ず下に見るって知ってるん
ですよ。こっちの意識がすごいですね。劣等
感がすごい。
劣等感半端ないです、本当に。
いや、でも意外と選手って合コンとかするとモテてたイメージあります
よ。選手はモテる
んです。そう。なんか選手かっこいいみたいな。
選手ね、
女子校のみんなは言ってましたよ、
ね、選手祭って文化祭あるんですけど、うん、年に1回、はい、選手生が確かね600人ぐらいいるんですけど、はい、1人に対して女子生徒5人ぐらいつくぐらいの数が来るんですよ。
いいじゃないですか。
ただ俺らの時は来なかったね。
だから僕らの代上は学ランだったんです。
そう、1個上が学ラン。
なるほど。
で僕らの代からブレザーになったんですよ。
そう、
ブレザーのイメージですもん。
だからそう、はい、その仙台商業の 2,3 年かっこいいよねって俺らの時は、ね、
そうそうそう、やっぱ学ランかっこいいもんね。
それはさらに劣等感が
そうな
うわっと、
うちにまたね人気出てるみたいですけど、僕は谷間の世代と言ってもいいぐらいの。
それこそ二高は制服ないもんね。
そうなんですよ、うん、僕それもいいなと思って、ね、
あ、大変じゃないですか。でも私服、
いやー、そうですね、最初なんか私服だと思ったんですけど、うん、だんだんこう服がなくなってきて、ね、みんなこうなんかその服を何着るっていうので、
やっぱり ね、
それでこうなんかあれ着ていいなとか、そうそうそう、ブランドも着てるとか、うん、
あいついつも同じの着てるな、
そうそうそうそう、
先週仙台商業制服がありましたけど、うん、学校入ったらもうみんな私服になってました
から、ね、そういうことだよ、
ね、トランクス一丁、まあ男子校ってそういうもんでね、
まあね、
うん、まあ、学校も隣同士だったという、はいはい、まあ、年齢はねちょっと違うんですけども、はい、そんな、清隆さんでございます、はい、さあ今日はですね、はい、まあ、先週お話ししてくれてましたけど、
はい、
当時、仙台二高在学中の17歳でもデビューをするわけですね、はい、うん、はい、で上京するんですね、卒業して。
そうです、
仙台二高卒業で、
はい、
上京するんですけど、その時に一緒に彼女も上京してると。
そうなんです。
その方が仙台育英の A 新クラスという、うん、また秀才ですよ、
いいとこですよ。
それで、
で、まあ、別れちゃったんだよね。何年ぐらい付き合ったんですか。
3年半お付き合いさせていただいたんですけど、うん、まあ、僕自身がじゃあここでちょっと、うん、まあ、カミングアウトするんですけど、うん、まあ、はい、ゲイなんですよ僕、
うん、ね、
はい、
いやそれも知ってたよ、
はい、
うん、
それでなんかその当時ってやっぱりまだこう確信がなかったというのもあったりとか、うん、まあ、やっぱり男子校だとすぐ彼女の話とかあるじゃないですか、お前彼女いないのとか、
そうそうそうそう、
誰が好きなのとかっていう話になったりして、うん、周りもこうみんな彼女を作ったりとか、
はい、
でなんかそういうこう自分がこうゲイだっていうのはやっぱ言えるような環境では全然なくって、うん、でやっぱりそのなんか自分も女の子好きっていう、そういう自分を演じなきゃいけないっていう、
じゃあ演じてたんだ、
思いもすごいあって、でも、
はい、
彼女のことは人としてすっごい好きだったんですよ。一緒にこうカラオケ行って歌ったりとか、うん、同じようにやっぱ歌を歌いたいっていう、うん、歌手になりたいっていう夢を持ってて、
だってデビューのきっかけが、
ね、そうなんですよ、
彼女だもんね、
本当に彼女が送ってくれたデモテープ、
うん、そうでしょ、
だったん
で、で今に至るわけでしょ、
はい、なので本当にもう恩人というか、
うんうん、
だからなんかすごいこう自分がその本当の気持ちを言えてないっていう罪悪感がすごい強くて、その当時、
それずっと昔からの、それは
振り返ると小学校の頃に好きだった男の子に手紙を書いてたりとか、
そうなんだ、
あったんですよ。でその時になんかその手紙をその子に渡せなくて学校で、でその子の家のポストにそれ入れちゃったんですよ、
はいはいはい、
そしたらその、まあ、好きだった男の子のお兄ちゃんが、
うん、
まあ、それを見て、
うん、
次に僕がその子の家に行った時に、うん、アホモが来たって言われて、
はいはいはいはい、
でその時にあなんか自分ってちょっと違うのかなって、
そういうちょっと気づいたというか、
そうなんですよ、あなんかホモってちょっと聞いたことあるけど、テレビとかで、
はいはいはい、
なんか男の人が男の人を好きで、それをこうなんかちょっと揶揄して言う言い方なのかなってなんとなくは知ってて、
うん、
でああと思って、それから周りの 友達と自分がこう感じてるのがなんか違う、うん、違和感が
それは小学生ぐらい、
いや中学生から強くなりましたね。
なるほどね。それをさ、はい、お母さんに言うの？
いやもう絶対言えないと思ってて、でも確信はなかったんですよ、うん、あなんかもしかしたら女の子と付き合って、まあ、そういう例えば行為をしたら変わるのかなとか、なんか自分の中でこう確信が持てなかったんですよね。
いやすごいね。でも ちゃんとこうカミングアウトするのがまた偉いよね。
いやそれで、まあ、僕もずっと15年かかったんですよね、やっぱそれを言えるまでに。
あ、じゃあもう自分の中だけで収めてたんだ、は
い、あの表にまあ公表するという意味で、うん、やっぱりデビューしてからずっと15年言えずにいて、うんうん、でまあそのアメリカに行ったりとかしたことで、うん、自分自身がすごくオープンになって、うん、自分のことを受け入れられるようになったんですよね。
あ、アメリカ異文化に触れて、そっちはね、はい、結構文化的にもね、
そうですね、ニューヨークとかやっぱオープンにしてる人もたくさんいたりして、それで日本に帰ってきた時に、うん、ああまだまだすごくこう閉鎖的だなっていうふうに感じて、うん、特に地方なんかに行くとやっぱり、うん、こうそういうことを絶対言えるような状況じゃなかったりとか、
う
ん、
そうかもしれない、
あるじゃないですか、
あるね、
でそういう人たちに、うん、なんかまあ、ひよたかってでも見た目普通だけど、うん、まあ、ゲイで、でも、まあ、あいつの歌いいから、いいんじゃないっていう、そういう人が身近にいたり、増えたら、あの、悩んでる人も心がちょっと軽くなるんじゃないかなって。確かに
ね。うん、いや、すごいいいきっかけ与えてると思いますよ、存在が。いや今でもだってそうやって悩んでる方たくさんいるだろうし、う実はね、
はい、
若ければ若いほどね、うん、悩むでしょうから ね
学生時代やっぱりこう仲間外れとか、うん、すごい怖いじゃないですか、
うん、言えないよね、
言えないし、いじめられたりとか、うん、なんかそういうことで悩んでる子ってたくさんいると思うんですよね、本当に。
そうか、
うん、彼女は付き合うきっかけは何ですか、
はい、きっかけはまあ、あの当時高校生で、まあ、大人とは違う合コンってあったじゃないですか、
紹介
そう、なんか、ね、あのカラオケに一緒に行ったりとか、
よく行ったよ、
そういうこう可愛い感じの合コンで、まあ、知り合って、で彼女もすごい歌がうまくて、うん、で一緒にデュエットとかしてて、ものすごいやっぱりこう気があったんですよね、うん、
なるほど、
でも仲が良くて何でも話せる、
うんうん、
でその、まあ、一緒にいてこうとってもこう居心地がいいし、うん、じゃあ歌手っていう夢を持って一緒に上京して、うん、でもだんだんだんだん例えばクリスマスとか彼女の誕生日とかいう時に、うん、はい、自分が本当のこと言えてなくて、
言えてない
ね、なんかこうそういう記念日になればなるほど、うん、なんかあ申し訳ないな、このままでいいのかなっていう思いが強くなって、うん、ある時、まあ、カミングアウトするんですよ彼女に。でそしたらまあ、その彼女が本当にわーってもう泣き出して、でもう本当マンション中に響き渡るぐらいの声で、も
へ、
僕それが生まれて初めてのカミングアウトだったんで、もうなんかびっくりするのと、なんかもう罪悪感と、あもうなんか自分がこうやってカミングアウトするとこんな風になっちゃうんだっていう、だまあそれがあったからなおさらやっぱり表に言えなくてっていう。
そうか、あ彼女をなんとなく気づいてたよとかではなかった
じゃなかったんですよね、
はあ、
受け入れられない感じの泣き方ですね、
うん、そうですね、なので本当にこう、まあ、愛してたというかね、言い方があれですけど、
そうかそうか、
すごくこう思ってくれてたんだなって、
なるほどね、うん、まあでもありがたい子だね、その子もね、
そうですね、う
ん、それその後もちょっとは付き合う、
いやその後もう本当に音信不通になってしまって、
ああもうそこで、
はい、でもまあ、その続きがちょっとあるんですけど、はい、うん、その後に何年かして僕があのアメリカから日本に帰ってきた時にコンサートやってたら、うん、その彼女がふっと握手会って来てくれて、
そうなんだ、
それで久々にそこでちょっと会って、
う
ん、まあ、応援してますってこと、
うわ、感動の再会じゃない、
そうですね、だからなんか、もうずっと会ってなくてどうしてたのかなって、まあ不安というか、なんか罪悪感と申し訳ない気持ちといろいろあったんですけど、まあでも今もこうね会えてくれてよかったって、
あ、なるほどね、
元気でいてよかったな、
よかったですね、それはね、再会でき
た。ご家族にはどのように、
家族は父と母には自分が21の時に言ったんですよ、
結構大人になってからだね、
そうですね、やっぱり自分自身がその自分を受け入れられてなかったんで、でやっぱなんか恥ずかしかったんですよね、そうだっていうのが、
はあはあはあ、
うん、なんか本当にこう、やっぱり言えなかったんで、うん、そういう友達、自分と同じような芸の友達とかができて、うん、自分のことを話せるようになってからようやく言えるようになった、
うーん、 お母さんはどういうリアクションと、
うちの母はですね、
お母さんいるから喋りにくい、
うちの母はマネージャーなんで、
お母さん
いつもどこでもいるんだね。たまに話しづらい時あるんですけど、そうなんです、あのうちの母は、うん、もう全然あの、まあ、あっけらかんとしてる方なので、あのあもう私は昔2丁目よく飲みてたわみたいなもうあの友達もいてねとかって言って、でもあんたあのちゃんとそういうことするときだけは気をつけんなよとかもうそんなノリでした。
あ、じゃあよかったよね、
はい、助かりますね、はい、うん、
あそっかそっか。
でもやっぱね、お父さんがその時やっぱ無言でそれを聞いてて、でうわちょっと親父には言うの早かったのかなってちょっと思ったんですよ、うん、
はいはいはい、う
ん、でそしたら翌日に呼ばれて、うん、何言われるのかなと思って、うんうん、そしたらあのいやー俺全然気づかなかったんだよな、なんか申し訳なかったなって、うん、お父さんに謝られたんですよ、うん、だからないやそんな風に思わなくていいよ、うん、自分はずっと隠してたし、うんうん、いやなんかでも本当申し訳ないって言われて、うんうん、だから僕は本当そういう両親で、うん、あのラッキーだったなって思います。
あ、そうだね、
だいぶ楽になりました。
楽になりましたね。
あ、やっぱそうだろうね、こうやって公表したり親御さんに言ったりとか、うん、何よりもだよね、
ですね、
もうなんかあとはもう活動に専念できるっていうかね、
うん、うん、やっぱりこう家族に受け入れてもらえないっていう方もやっぱいらっしゃるんですよね、中に。
そうなん
だね、うん、例えばじゃあ土地を継がなきゃいけないとか、いろんなこうあのその方々によって、うん、まあ、状況があるじゃないですか、はいはい、で言えないとか、うん、でまあ、そういう、こう社会がなんかそのプレッシャーを与えてるところもすごくあるなと思ってて、うん、ちょっとずつ変わっていけばいいなとは思ってます。
なるほど、ね、はい、今でも世間はこうちょっと変わりつつあるというか、
そうですね、
ちょっとこう日本もねオープンになってきたような気はするんですけどね、うん、は
い、少しずつなってると思います、
うん、でそういうのもやっぱ清高さんの影響もあると思いますけどね、
そうね、勇気をもらってる人もいるんじゃないですか、
うん、うん、まあでもやっぱオープンにするのはなかなか勇気はいるわ ね、
そう
です
ね、友達います、そういう、
どういう
あの芸のというか
芸の、まあでも
いるかな、
あの知り合いではいっぱいいますよ。
あ、
うん、
まだ隠してる可能性はね、
そうですよね、もしかした
ら、あの岡本さんなんかもそうだしね、
岡本さん、
岡本さん、岡本、
太郎さん、
岡本太郎さん、ね、何知り合いなのあのソプラノ歌手の岡本さんね、岡本智ちゃん、
あ、はいはいはい、
岡本智孝さんね、うん、
はいはい、
あのうちのかみさんとすごい仲良く、
あ、そうなんですね、
僕の結婚式でも歌を歌ってく
れて、
そうです、あの方はもう、ね、もう公表してますしね、いろいろいますよね、
あの一時期サンドイッチマンさんが、うん、あのふたお二人でこうすごく仲良さそうな感じで写ってる写真が
それあれでしょ、
あのツイッターとかでこうすごい
北海道新幹線のポスターね、
そうそう、 あれが海外で、はい、日本はこんなゲイカップルが堂々とポスターで貼られててとても理解がある国だって
言われましたよ、それ、
あのざわざわしてましたけどね、
そうそうそう、うん、でね、あのその猛烈に否定するのもおかしいよね、あれは、それはそれで、
うん、
まあね、
いや違うんですよ、
いや分かりますよ、
分かりますけど、ただそれをなんだろうな、いや違うんです、なわけねえだろうとか言うのも、うん、ほらそういう人もたくさんいるわけだから、うん、まあね、そんなに否定はしない、だからあんまり言ってないね、
あんまり言ってないけど、うん、まあまあ違いますよとは言いますけどね、
はいはい、時にはそういう時もあったねってい
うやね
そんな感じでやってます、含みを持たせる感じがとっても、
だって10年一緒に住んでますからね、
あ、今もじゃないですよ、
ね、
今
は、まさかね、上京、仙台から上京して10年間、
いやそれすごいですよね、
あ、まあ僕らは高校時代 の、 そのラグビー部でね、はいはい、友達かからだったんで、
もうちょっと合宿みたいな感じ
で、そうそうそうそう、合宿みたいな感じで、
だからなおさらそう思われてたのかなというふうには思いますけど、
あとこう、うん、あのこう言ったらあれですけど、こう芸の世界で割とこうがっちり系の、
はい、
あの男性がすごい人気だったりとかするんです
よ、僕と富澤と多分富澤でしょ、あごひげが
どっちですか、人気
あの僕ですか、あ、僕個人、
個人ではどっちですか、
うん、
いや、
何で照れてる、何で照れてるんだ、
なんか急に恥ずかしくなってきちゃった、
恥ずかしこっちだよ、恥ずかしい、
清
高君がもう個人、個人の意見、まあいいよ、じゃあ全体の意見でもいいよ、
全体ではどうなんですか、
全体だったら富澤さんかな、うん、
あのこれ顎ひげがね
多分
俺なんですか、
でかいらしい、
人気あるのは
だと思います、
マジ
です
か、
うん、ひげとかなんか雰囲気的にこうちょっとほんわかした感じの雰囲気とか、うん、 やっぱり人気あるんですよ。
ね、
はい、
聞いた聞いた、それは
個人では。じゃあ
僕個人的には結構だ。
俺かい。結構どういうことなん、個人的に俺
って。なんかこういう風に見せてって実はすごい優しそうだなっていう、うん、あの裏返し的な感じを見受けられますので、ね、
富田も優しいよ。
いやもう二人とも優しいですよね。二人とも人気だと思います。はい、はい、
よく言われてるもんね、
うん、
はい、そんな中、はい、5月31日に、新曲「虹の向こうへ」っていうのね、はい、リリースされました、
うん、ありがとうございます。
この曲は清高さん、どういった曲になりますか？
そうですね、僕のもう最高傑作です。
最高傑作、
はい、
お
19年間音楽活動やってて、
はい、
今までで一番いい曲ができたと思って。
おすごい、
はい、
これメッセージも含まれてるんですね、この歌にはね。
はい、
うん、
まあ、先ほども僕が言ってたように、そのやっぱり人を好きになる気持ちってすごく尊いものだと思うんですね、うん、でもそれを否定しなければいけない、うん、社会がそうさせてしまってるような、うん、そういう状況もすごくあると思っていて、なのであのどんな人でも人を愛する気持ちっていうのは尊いもので、うん、なので自分を受け入れて、
うん、はい、
で自分を受け入れることで誰かに優しくなれて、
うんうん、
それでこうそんな愛がこう広がっていきますようにっていう、そんな願いを込めて作りました。
なるほど、
はい、
まあ、LGBT の、うん、方たちにもこう伝わるような歌詞にはなってるってことですね、
は
い、
そうですね。でもそこを一つ超えて、この虹の向こうへっていうのはまさにそういうタイトルなんですけど、
はい、
虹っていうのは多様性の象徴じゃないですか、なのでそのいろんな違いっていうのを超えていこうよっていう、そういうメッセージなんですよね。なので今は LGBT っていう言葉でカテゴライズされてるかもしれないんですけど、うん、いずれそういうのも全部なくなって、
はい、
じゃあ例えば障害がある方だったりとか、うん、あとは日本に住む外国人の方とか、うん、いろいろ人と違うって言われてる人たちも、うん、みんなその違いを取っ払って同じ人間じゃんっていう、うん、
なるほど、
うん、そういうこう世界になったらいいなっていう願いを込めてます、うん、
はい、いやこれ刺さる方たくさんいるでしょうからね。
ね、
うん、ぜひぜひこれ聞いてほしいですね。
はい、
ね、
お願いします。
うん、いや嬉しかったです、なんか会えて、うん、
あらこちらこそ光栄です
ね、うん、嬉しいよな、なんか仙台また盛り上げましょうよ、
一緒に頑張っぺで、
ね、頑張っぺです
よ、ね、頑張っぺで行きましょう、
高校ね、なんか盛り上げ、いやだからね、あのよく言うんですよ、宮城出身の人たち、まあ、たくさんいるじゃないですか、アーティスト含め、はい、芸人はあんまりいないけども、まあ、狩野英孝とかいるけど、
あ、
まあ、あいつは置いといて結構ね、その北海道界とか、
はい、
あとはなんかこう東京で頑張ってる、
はい、
いろんなこう地方から出てきた人たちの会がね、
はい、
各県の、
はい、
会県人会、
県人会みたいな、
はい、
宮城県人会っていうのをちょっと立ち上げたい
な。伊達会やりましょうよ。
お、
伊達会、
伊達会ってなると富澤が来たくなくなる
いやそこはもうあの富澤さんにちょっとあの
下につくみたいない
や宮城会みたいなね、宮城っていう括りで、
はい、
ちょっとでっかい、ま、なんかイベントとかでもいいし、
やりましょうよ、
まず一回食事会みたいな、
ぜひ
そういうのもちょっとやりたいなってはね。
あ、いつにします？
早いな、
はい、
早いな、
来月スケジュール調整するんでぜひ。
いやだから多分ね 1年越しとかになると思うのよ。
あ、
みんな忙しいでしょ、
みんなのね。
ほんで山寺さんとか、山寺さんね、はい、あと、まあ、
宗
さん、佐藤宗さん、
宗さんも、はい、
いろんな方をこう、
その辺のレベルの方まで、すごいですね、
森久美さんとか、
あ、
できれば鈴木京香さん
とか、あ、そこもう京香様来たら大変ですね、
正俊さんとかさ、
こういますから、
ね、いるんですよ、本当に。で、さまざまなジャンルで一生懸命こう宮城を、ね、に地盤がありながらこう頑張ってる人たちを、
はい、ぜひ一致団結してやりましょう。
ちょっとねやりたいなと思って、ほんでやっぱり震災があって全国から応援してくれたっていうのは、その恩返しでこう大きなイベントをやったりとかも、は
い、いいですね、恩返し、いいですね、
テーマやってもらっていいかな、全部感じ
僕丸投げじゃないですか
誰かやってくんねえかなと思って、
誰かやってくんねえかなってずっと思ってたけど一番言ってんのは多分俺なんだよ、ね、でも本当に事務局立ち上げるぐらいの大きな
やりましょう、ね、ぜひ。でもその恩返しっていうテーマすごいいいなと思います。
そうそうそう、
うん、
本当になんかこうね、できればいいなと思うんですけど、ね、でそこで宮城の物産展みたいなさ、
宮城のものをほやほやとね、
いろんなものを買ってもらったりして、うん、はい、そういうでっかいイベントがね、
うん、
できればいいなって。結構この間も秋田会みたいなやってたよね、柳葉敏郎さんとか佐々木希ちゃんとか、
はい、
こうみんなで飯食ってる写真がね上がってるんですよ、ネットに。
あの誰から始めんだろ
うね。いや、まずここから始めましょうよ。この3人で声かけましょう、いろんな方に。
もう行く、
はい、
やる、
全然ありますよ。
お、
はい、いつにしましょうか、予定。
予定ね、 まあだからいつぐらいかな、時期的に。
まあだからこれからちょっと単独ライブツアーとかあるでしょ
はいはい、はい、
でその後だとほら年末の番組が撮るの始まるでしょ、
うんうん、
そして年始になるでしょ、
はいはい、年始みんな忙しいでしょ、
うん、でその後ちょっと休んで、
うん、
でまた単独の準備始まるでしょ、
うん、いやもうやんねえの
あの休みの間にやるでしょその休みで
だから夏とかなのかな一番いいのは、来年の夏とかに向けて、
はい、
ちょっとこう徐々に
その前ぐらいに一回こうあの SNS とかにちょっとプチ、うん、プチ伊達会やりました、プチ宮城会やりましたよみたいな5人とか6人ぐらいで、
それはいいかもしれない、ね、ただ SNS やってないっていう我々
やってないですか、
まあ、ブログぐらいです、
ね、アメブロ、じゃあブログでいいじゃないですか。
住んでんの東京？
東京です、はい。
あ、そうなんだ、
はい。
あ、
でも宮城よく行
きます。すぐ連絡取れる人は誰、宮城出身の。
宮城出身ですぐだったら、まあ、ティーナちゃんとか、うんうん、あと中村雅俊。
あ、雅俊さんも？
あ、いや、雅俊くんの方です。
ああ、
はい、ユース。
はいはいはいはい、はい。
雅俊くんとか言えないですけど、雅俊さんね。
雅俊さん、女川のね、雅俊さんではなくね。はいはいはい。
あと、ヨミくんとかね。
あ、聞いたことあるね。
はい、
はい、はいはい。
あの、バンドやってる、ビジュアル系の。はい。とか。
仙台貨物、
仙台貨物です、
ね、仙台貨物です、はい、
ナイトメアね、
はい、ナイトメア、
はいはいはい、だから本当に羽生くんとかまで動かしたいんですよ
羽生くんいっちゃいます、
羽生くん、深原愛ちゃんとかね、
あ、
羽生くんとつながってる、
で張本くんとか、張本くんでね、卓球のね、
はいはいはいはいはい、
あの子たちもやっぱり呼びたいわけです
よ。いいですね。
で大魔神も呼びたい、
佐々木さん、大魔神
もね、だから結構なあのスパンは必要なんです。
まあね、
うん、
でも全員が一度に会するって、ね、多分無理ですよ。
なんだったら村井さんにも来てほしい。
知事、
宮城県知事僕らの単独ライブ必ず知事、はい、奥さんと見に来てくれるんですよ。
すごい。
でぜひそういうのやりたいんですよ。やりましょうよって言ってくださってはいるので、はい、
知事に言ったら早いんじゃない、
村井さんに言ってもらうか。だから宮城絆大使の人集めればいいんだな。
そうですね、そうだ、
それが一番手っ取り早い。
はい、はい、
じゃあ村井さんに全部感じ
まあ一回話してみましょう。
一回ちょっと話して、はい、必ずちょっと計画はしてるんで、
はい、
やりたいなと。
もう連絡ください、
ぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、ということで、
はい、
清高さんにね、もうこれが何週分になってるか分かりません
結構喋ってますよね。
喋りましたね。本当に嬉しいです、はい、あえて何より嬉しかった。
こちらこそです。
共にまた東北を盛り上げる、
やりましょう、
旗振り役を頑張っていきましょう。
はい、
はい、ゲストは清高さんでした、うん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では東日本大震災に対するあなたのメッセージを受け続けます。
はい、はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送サンドウィッチマンのトーク魂まで、はい、メールはサンドアットマーク 1242.com、 サンドアットマーク 1242.com です。
はい、ということで清高さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。